聖書のヨハネ21章の15節から17節、朗読を大西博之兄弟にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われた。言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私が、あなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。
本日の中西牧師のメッセージは、どこまでも生かすためにです。
おはようございます。爽やかな天気でありますけれども、こうして共に集まって礼拝できること大変嬉しく思っています。ペテロの生涯も実は今日で終わろうと思っています。昨年の7月から始めてきましたけれども、約7ヶ月わたってメッセージを取り続けてきました。今日はペテロとキリストとの関わりの最後のところのお話をしたいと、こういうふうに思っています。ある病院のお話なんですが、一人の男が手術を受けることになりまして、手術台の上に乗りました。するとお医者さんがやってきまして、じゃあ今から麻酔をかけますので1から10まで数えてくださいねと。わかりました、ということで1、2、3と数えていくわけで、4、5、6ともうスッと寝てしまうんですが、9まで来ると目がパッチリ開いて起き出すんですね。何でやっても起き出す、おかしいなということで、その麻酔がですね、あなたはカウント9まで来ると必ず目が覚めて起き上がろうとする、何か特別の仕事ですかって聞いたら、はい、ボクサーですって言ったんだよね。わかりますかね。どんな世界でもですね、再起不能と思われるような世界の中で立ち上がっていくっていうのは素晴らしいことですよね。今日お話しするところは、ペテロはもう自分はダメだという意識が強い、そういう状態の中にあるわけです。しかし、そのようなペテロに大きな祝福を持って再起可能にしてくださるイエス・キリストがいらっしゃる。それは我々への大きな希望でもあるんですね。そういうメッセージをしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。ペテロの生涯、本当に波乱万丈の生涯、失敗もあれば素晴らしい信仰の告白もある。しかしそうかと思うと、十字架を否定するような愚かしいこともしてしまうペテロ、我々人間にとっては実に親しみを感じる人物でもあります。そのペテロが今イエス・キリストから御声をかけられる、失意の中にあったペテロがどのようにして立ち上がっていくのか、共に我々の人生とも重ね合わせつつ見てみたいと思います。お一人お一人のそれぞれの状況に合わせて主が語りかけてくださいますように、今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。ペテロはこの時イエス・キリストを数日前、あなたのためならば命を捨てますという短歌を切って告白をしたわけですね。 ところがその数時間後、ペテロはなんとその舌の根も乾かぬうちにキリストなんか知りませんとキリストを否定してしまった。情熱に満ちたペテロではありましたけれども、裏切ったということに対して実に深い失望落胆があるわけですね。もう私は弟子とさえ呼べない、そういう恥さらし、そういうものであるのだという深い苦悩が彼を覆っていたわけですね。復活をなさったイエス様がペテロに出会われる。そして弟子たちに料理をもてなしをされた後、個人的にペテロに語りかけるわけですね。このところ読んで思わされることの第一は、人をどこまでも生かそうとするキリストの愛と意志ということですね。まあ、皆さんがキリストを否定したことがあるかどうかは分かりませんが、例えば信念ということに例えてもいいかもわからない、あるいは友情と言ってもいいかもわからない、あるいは真実この人のためにというような思いを持っているとして、それを貫けなかったということがありますか。それは人間として辛い弱さを感じる時だと思うんですね。ペテロにしてみれば、生涯をかけてキリストに従ってきた、そのキリストには命を捨てても構わないとさえ思ったことも事実です。しかしその告白がもろくも崩れてしまう。イエス様を知らないと言って三度目鶏が鳴くわけですね。まさにイエス様の予告通りでした。その時にイエス様が次の裁判のために両手をくくられ、上半身裸で鞭を打たれた、あるいは唾をかけられた、頭には茨の冠がかぶせられている、そういう中でイエス様は次の裁判のために廊下を渡っておかれる。その時にペテロは遠くから火に当たっておりましたけれども、イエス様と視線が合うわけですね。鶏が鳴いた後です。三度知らないと言った、非常につらかったと思うんですね。なんという俺だと、なんという情けない、そういう気持ちが彼を覆っていたに違いない。そしてイエス様の視線は責める視線ではなかったんですね。許しに満ちた眼差しであったんですね。憐れみをかける慈しみを思う、ご自分の痛みや苦しみを超えてですね、一人の人が自分を裏切ったということに対して何とも表現の言葉に尽くせないほど許しの眼差し、辛いですね。こういう時、お前はって言われる方がまだいいかもわからない。自分の不甲斐なさを知れば知るほど許されていく、それはたまらない。こういう時はですね、じゃあ許されてるからありがとうございますって素直になれるかというとなれないでしょう。かえって身を引くんですね。もうダメだ、私なんかもう弟子の名折れ、元の生活に戻ろう。21章の3節、ここでシモン・ペテロが彼らに言った、私は漁に行くっていうんですね。この漁に行くっていうのは気晴らしに、まあ漁でもしてということではない、そんな心境ではないです。もともと漁に行くっていうのはもう漁師に戻るっていうことです。恥ずかしくて 情けなくて、どうしようもなくて、身を引いていく、元の生活に戻る。あの3年半もいい経験をさせてもらったけれども、それでも顔向けができない。元の生活に戻る、漁に行く、漁師に戻る、ガリラ以降に帰ってすれば、細々とでも生活はできる。人生の危機ですよ。一人の人間がもう全く後ろ向きの人生を始めようとするんです。皆さんもそんな経験ってありますか？人生やり直したいとは思っていても自分に自信がない。どんどんどんどん身を引いていく。もう寮に戻る。そういうような心境、イエス様にはその心の内にあるものが何であるかよくご存知。だから声をかけたんですね。素晴らしいと思うのは、ペテロの心の中にもう一度頑張ろうという意志とかいうことを超えてですね、そのペテロを何とかして回復させようとする神の意志の方が先行しているということなんですね。我々自分でよし頑張るぞと思ってもヘナヘナってなるときってあるでしょう。ありがたいことに聖書の世界はそんな軟弱な我々を超えてですね、神の側から、キリストの側から何としてでもペテロを回復させるという意志があるんですよ。ペテロだけではない、あなたのためにもそうなんですよ。あなたがどのような人生歩む、あるいは失望落胆の時もあるかもわからないし、自分の不甲斐なさにほとほと失望落胆することがある、そういうことがあるとしても、神の側では何としてでもあなたを回復させる、あなたの頑張ろうとする意志を超えて神の側に回復させようとするご意志が先行しているということなんですね。イエス・キリストとはそういうお方なんです。だから15節で、彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。個人的にペテロの目を見つめてイエス様が語りかけられる。それはこれからペテロを回復させようとする大きな時でもあったんですね。ですから大切なことは、あなたがもう一度頑張ろうというようなこの思いもさることながら、神の側にあなたを回復させるという強い意志、それがあなたのためには備えられているということなんですね。ペテロを回復させてくださった主は同じように今も変わらずですね、何としてでもどう言ってもあなたを生かす、それがキリストの中にあり、また神の中にあるご意志なんですね。ここに心まず打たれますね。しかし第二に考えたいことは、なぜですねキリストはそこまでの愛と意志を持っていてくださるのかということなんですよ。それはですね、罪や挫折があっても神の賜物と証明は変わることがないからなんですね。神様が人間に命を与えなる、あなたは誕生日に命が与えられたわけです。あなたが生まれたということは神からのご計画の中にあなたに使命と賜物とお与えになって、あなたは命が誕生されていたわけです。これはあなたが罪を犯そうと、失敗、失望、落胆の世界に落ち込もうと、どんなことがあっても賜物と証明は変わらないんですよ。先ほど読んだでしょう、御言葉。神の賜物と証明とは、 変わることがないって、あなたの自覚としては申し訳ないことをしてしまった、クリスチャンの名折れだ、人間として恥ずかしい、そういう思いを感じることがあるかもわからないけれども、しかし神の計画はあなたが失望落胆、罪、弱さ、そういう中に落ち込んでおろうと、神の賜物と照明は変わらないんです。だからなんです、あなたに対して抱いておられた計画、あなたに与えている使命、賜物、これはあなたがどういう状態になったとしても変わることがないんですよ。だからキリストはペテロに語りかけるんです。まあ弟子と先生との関係で言えば最大の罪を犯したわけでしょう。あなたは知りませんって言うんですよ。知っていたら呪いがかかっても構いませんって言うんですよ。そこまで言い切ったんです。ペテロは大失態です。でもキリストはペテロに対して抱いておられる最初に召された証明は変わらない。3年半前にあなたは魚を取る漁師ではなくて人を取る漁師になると言われたんですね。その証明です。ペテロに与えられた使命です。それは3年半の間にペテロはどちらかといえばもう失敗の方が多かったかもわからない。そして最後の最後に大失態を演じたにもかかわらず、私の羊を養いなさい、飼いなさい、子羊をと言ってもう一度使命をペテロにお与えになる。神様というお方はどこまでも人生を生かすお方なんですね。あなたの誕生日にあなたに命をお与えになったお方は偶然ではないんですよ。あなたはあなたが認めようと認めまいと、あなたは神のご意志によって命が与えられたんです。どんな人も今埋没しておろうと、あるいは引きこもろうと、あるいは失望落胆であろうと、罪を犯している状態であろうと、神の計画は変わらないんですよ。祝福の計画は変わらないんですよ。だからペテロに語りかけるんです。人間的に考えれば自分を裏切った人間に語りかけるなどというようなことはできないでしょ。しかしキリストは自分を裏切ったペテロに最初の使命をもう一度確認するんですね。だからいつでも再起可能なんですよ。あなたはいつでも人生をやり直せる。神にある限り、神の計画、神の御声を聞く限りにおいてそうなんですね。ただし最後にお話したいことは、この使命を果たす時の動機というものをイエス様は非常に強調されました。15節もう一度読んでみます。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った。はい主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。同じような会話が3度続くんですね。子羊を飼いなさいというのは、これはペテロに与えられた使命です。その使命を確認されるとともに、その前にあなたは私を愛しますかということを3度も言われたんですね。これは我々にとってとても大切な真理なんですね。良い技をするとか奉仕をするとか伝道をするとか、まあクリスチャンであっても、あるいはクリスチャンでない方であっても、ボランティアだとか家庭においても愛の技をすることが多いと思うんですね。その時にその愛の動機は何であるかということなんですね。ペテロは自分の力と自信で頑張ってきたんです。やれると思ってたんです。 しかしもろく崩れてしまったんです。自分の力を過信して、あるいは自分がなんとかこの人を助けようと思ってやろうとするのは、状況によってコロコロと心が変わるわけですね。人のためにという気持ちが悪いわけではないし、それは素晴らしいことでもあるけれども、それが強すぎると報われなかったり、状況が変わったりすると気持ちが萎えるでしょう。人のためにという意識が強すぎると、結局はありがとうと言われなかったり、感謝しますというようなことを言われなかったりしたり、状況が変わったりすると続かなくなるんですよ。そのことを深くご存知のお方であるイエス様は、ペテロに、今まではあなたは自分の力を信じて私に従ってきたけれども、これからを使命果たすのに大切なのは愛だっていうことだった。私を愛しますか。そのことが大切な。あなたが誰かのためにすることでも、奉仕の技をするときでも、どんなときでも大事なのは、その人を愛するということはもちろんあるでしょうが、最終的に誰に向かって奉仕をするか、誰に向かって愛の技をするか、その人にしてはいても最終的には神に向かってするんですね。ありがとうと言われようと言われまいと関係ない。神に向かってやる。そのことをイエス様はペテロに確認された。私はもうこのことはもう最初の時から大変教えられてきた。高校3年生の時に教会生活始まったんですけれども、私の行き出した通い出した教会というのは交番所の2階にあって、そのところの2階はその町の、市の老人会が所有している部屋で、それを借りていたわけですね。ですから日曜日になると椅子を倉庫から、狭い倉庫なんですが、そこから30脚ほど階段を上って椅子を並べないといけない。で、私は、まあ、まだクリスチャンではなかったけれども、お年寄りの方もおられるし、私も若いし、一番若かったと思います、その時は。それで一生懸命やっていたわけです。早めにやってきて、1時間ほど前にやってきて、倉庫を開けて、そして椅子を階段を上って30脚。まあ冬はいいけど、夏はもう汗ダクダクなるわけですね。そういうことがこう続けられていた。で、しばらくして、まあ、私よりも若い2つ年下の高校1年生の、まあ、後輩が教会に来るようになりました。中西さん、こんなことしてくれてたんですか。僕手伝いますよって言って、最後に椅子をですね、2、3脚持って運んでくれた。ありがとうって言って、まあ最後の椅子を担ぎ上げました。そして30脚上で並べられたわけですね。で、私汗を拭いて、そして上がっていった。で、礼拝ができて終わりました。で、宣教師がですね、報告の時間に、皆さん、私たち今この椅子の上に座っておりますが、これは誰が並べたか分かりますか。藤川さんという人なんですよ。今日私が来た時に椅子を持ち上げてきてくれたこの高校生なんですよって言うんですよ。で、この藤川はですね、全身自分がその称賛に値する身に受けてるような格好してるんですよ。皆さん拍手しましょう。言えよと思いましたね。しんどいのは僕やぞとこう思って、ムラムラムラムラ気持ちがですね、落ち着かない。で、帰る頃にですね、中西、あなたは誰のために奉仕をしていますか。もちろん声ならざる声ですよ。人を喜ばせようとしてるんですか。私のためにしているんですか。それが問われたような気がしたんですね。 人が喜んでくれたら頑張る。人が喜んでくれなかったら頑張らない。人が称賛してくれたらなお励みになる。そういう面もあるでしょうけど、イエス様がペテロに、あなた私を愛しますかと三度も尋ねられた。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そのことを三度問われながら、自分の力や自分の頑張りではなくて、キリストを愛するという神への感謝や神への愛を通して働きをしていくのだということをペテロははっきりと示されたんですね。これが大事なんですね。皆さんの奉仕が、伝道が、良い技が、そのような神への愛、感謝から生まれ出るものであるように、人に対してはしていても、人に対してではなくて主に対してするようにと、コロサイ書の3章23節にお言葉がありますが、そのような姿勢であるあられるようにと願っております。お祈りしておりましょう。恵み深い天の父なる神様、ペテロの生涯、彼にとっては忘れられないキリストからの語りかけ、そして大切な真理を教えられた、そのことを思います。私たちの人生においても、失望落胆し、挫折をし、あるいはまた元の生活に戻ろうとさえしてしまう、そういう思いを感じる時がございます。その人生の危機に、しかしキリストはペテロに声をかけられた。いや、声をかけるだけではない、何としてでも彼を生かしたい、もう一度使命にあふれさせたい、そういう身思いがキリストの中におありであること、それは他ならない私たちに対しても同じものであることを心から感謝いたします。どうぞその恵みの中にお一人お一人が身を置くことができますように。そしてまたそれは私ども自分自身の評価では小さいものであると、あるいは大した力はないとこう思ってはいても、神の御目には高価で尊いものであり、同時に賜物と証明と使命を私たちに持っていてくださる、その御業のゆえに我々を生かそうとしてくださっていることを深く思います。どうぞ主の恵みに応答して、正しく主を愛してことを進めることができますように、心からお願いいたします。ひとときを感謝し、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りをいたします。